鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて連休挟みまして、この番組としては2週間ぶりですね、
お休みいただきました。
はい、いかがでしたか。江守さんは野球一色だったんですかね。
野球一色でもう大変ですよ、天気がねもう暑いっていうのも超えててね、
はい、もう肌の色もだいぶ仕上がって、
かなり仕上がってきましたね、
はい、
も
う今日第一声そうでしたね。仕上がったのはいいんだけどね、試合は負けちゃいましたよね。
もう試合は仕上がらなかった
です。ブルーマンデーですよ本当に、
はいはいはい、
もうしょうがないね、
はい、番組はテンション上げてよろしくお願いします。
頑張りますよ。
さっきね、はい、あれですよ、うちの番組のディレクターも黒いんで、はい、江守さんどっちが黒いんですかって話をしてたら結構一緒ぐらいで
そうなんですよ、かなり ね急に仕上げてきてます。
気合入ってましたよね、
はい、
でもね並ぶと あれなんですよ、テカってるのテカってないの違って、
あちょっとね、
そう
番組ディレクターの方がマットな仕上がりで、
マットな仕上がりで、はい、いやこれパソコンの画面のグレアかノングレアですねっていう話で、まあ、グレアの江守さんと一緒に今日はねやっていこうかなと思うんですけどね、は
い、お送りしていきたいと思います、はい、さあ2週間いろいろあったと思うんですが、今日ですね朝4、6月期の GDP 発表で、私なんかこれかなり織り込み済みだっていうね、もともと話だったんですけど、これを受けて今後こう次回次の期で予想よりも良くなかったら、そこはかなりこうマイナスに市場が見るのかなと思うんですけど、どうね、
そうね、まあ、GDP がこの、まあ、4,6 で悪いっていうのは大体もうイメージされてたことかなとは思うんですけど、まあ、米国より落ち込み幅がちっちゃかったねとかいう話にしたらどうですかとかいうのはまあちょっと置いといて、まあ実際のところ、まあ、いろんな多分、まあ、その今の、まあ、その四半期でどこまで戻せるかっていうのは多分各国重要で、いや日本は財政がそんなに他国に比べて出てないじゃないですか。だからそう考えると逆になんか本当に置いてかれる可能性あるぞみたいなところはちょっと危惧しているところで、まあそうするとまあ米国の財政が大丈夫かっていう話にもなるんですけど、いやそうなると円高だよねっていうのはいつもの理論になるわけですよ、
はい、
まあ実際のところ米国債は誰も買わなくなるのもそうだし、信任もなくなってきますからね、ドル円のとなると、まあ一旦ですね収まった円高がもう一回来る可能性っていうのはなきにしもあらずで、いや日本ってそんなに今国債は90兆でしたっけ、まあ、増やしてはいるという形なんですけど、でも全然まだまだなので、他国に比べるとね、なのでその辺はちょっと注視して円高気をつけたいなっていう夏秋かなっていうイメージですかね、
はい、さあ今後の見通しなどについても次のすぐ後のコーナーでも伺っていきたいと思います、うん、この番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。それではこの後もじっくりお話を伺います。番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さん、坂本さんに教えていただきましょう。さて決算発表のピークも過ぎてきましたけれども、はい、企業業績はどう見てますか。
企業業績はですね、まあ、米国と日本、まあ、分かれはしないんですけど、まあ、米国の方から説明しますと、まあ、思いのほか市場予想より良かったなとこういう話をですね、まあ、ずっとしてきたんですけど、まあ、この予想はですねだいぶ上がってきまして、まあ結構まあ、結果とともに2級ですね、米国が見ますと、開示前がマイナス 45% だったんですね、前年同期、まあ、これがだいたい 33% ぐらいで、まあ、着地と、の利益の方ですね、になってますので、いや思ったより良かったよねという話があって、まあ、最近の上昇 もう一役ね、こちら買ってんじゃないかなというところかなと思います。まあ、それとあともちろんその2級の業績が予想より良かったことに伴いですね、通 期の方の業績も、まあ、若干良くなってきてますので、まあ、大体前期マイナス2割ぐらいかな、で落ち着くだろうというような見方になっているので、まあ下期に関して、ちょっとね巻き返しはあるだろうというような、見通しと、まあ、それがまあメインシナリオですかね、まあ、これもまあそんなに、まあ、2割減っていうのは、まあ米国 の、 そのまあ財政がまたね、まあ1兆2兆出るドル出るという話になってますので、そうなるとやはりある程度のまあ利益っていうのはまあ期待できるのかなと思ってますので、まあそう考えるとまあ2割減クリアしたら株価ってまあ PR 的にはねバリエーション的には高いけど、まあ今年は一応急大点は与えられるのかなと、もう多分来年を見て今のバリエーションついてるはずなので、まあもちろんそのお金がジャブジャブ余りすぎてるというのもあるんで、うん、でもただ来年になってもお金余ってますから、はい、多分再来年になっても余ってると思いますから、うん、なので、ある程度その、まあ、マネーの供給っていうのは途絶えないと思うので、う
ん、
だから
底
堅い動きっていうのはあるかなとは思ってます、まあ、ただ高すぎるんで、まあ、どこかで調整だねとか、うん、そのマネーの供給がまあ途絶えるっていう言い方もあれですけど、その、冒頭に申したそのドルを、ね、買ってくれないという話になると結構厳しいんじゃないかなという話ですね、まあ、だからこそ江森さん金が買われてるんですよ ね、 これね、
いややっぱそうなっちゃうよね、まあ、財産の話今まだねやってるじゃないですか、これもあの、ね、民主党がちょっとぐちゃぐちゃ言ってる、うん、まあ、多分あの大統領選挙の、ね、ネタにもしたいんだろうし、うん、
お互い選挙対策しますよ ね、
これ
ね、
まあ、やっぱりトランプ大統領の、ね、ちょっと揺さぶりたいっていうのもね、うん、まあ、民主党あるんだろうけども、でもこれはやっぱり現政権がね、まあ、決めなきゃいけないし、これ民主党がねだどこねてねやれば多分民主党の方にむしろ不利になるんでね、まあ、あの決まると思うんですけど、まあ、中身は多少ね緩くなってもね、まあ、やるって話でいけば、まあ、やっぱり財政はね緩むし、あの金利も上がらない、上がるのかな、まあ、上がる、まあ、両方取れるんだけどね、まあ、取れるんだけど、まあ、ドルを中心に考えればやっぱりドルが上がらないっていう、ね、方向になっちゃうんでね、まあ、やっぱり基本的にはそういう方向で見といた方がいいかなと思いますけど、ね、まあ、ただやっぱり株にはいいよね、
いいですね、いやかなりもう株買うしかなくなっちゃう、
なくなってきてるね、
まあ、ただ心配なのは、うん、その債券の金利がちょっと上がってきてるのが
若干ね、
まあ、0.7 ぐらいで一応止、ま、7ちょいで止まってるので10年債がこれがまあ 1% ぐらい伸びてくると大丈夫かとか、まあ、実際、まあ、なんで債券で金利が上がったらその大丈夫かってなるかというと、買った人がもっと次債券、まあ、新しい発行があると、まあ、0.7 だったら 0.8、9、1% ってなってくると、まあ、損しちゃうんですよ、
ね、
だから今買わなくていいだろうとか、うん、まあ、持ってて損するんだったら、まあ、その買った時のそのクーポン、はい、その利子がそのまま10年されたら10年続くわけですから、うん、買う位置は結構大事なんですね、だからそうなるとね、なかなか金利がおかしくなってきてしまうので、
買いで入るこうタイミングはどうやって見計らったらいいんですか。
いやそこは、資金使途をどうするかなんですよね、だから例えば債券に投資している人っていうのはやっぱりそのキャッシュフローが大事なので、まあ、それが、毎月もらうような形にしたりとか、あと償還って10年と10年後に償還されるわけなんで、10年前に買った債券が、そのまま償還していくので、このお金をまた投資しなきゃいけないんですね。だそういう需要とかあって、その時に、何パーセントだったらいいのかなっていうのを計算したりっていうのは、まあ、結構その保険会社とかではねよくやることで、まあ、僕もそういう仕事をしてたんですけど、いう形ですかね、はい、
あのアメリカの選挙前のこう今ねどちらも民主党共和党どちらも、あの変わらないような政策打ち出してますけど、それって過去を見てもちゃんとこう選挙後も守られるものなんですか。金融政策、
まあ、実際投資家とか、まあ、有権者がハッピーな政策であればいやそれはいいよねっていう話なんですけど、まあ、でもこのトランプ政権を4年振り返ってみると、まあ、あそこまで法人税減税するとは思わなかったよねっていうのは結構みんなサプライズだったと思うし、まあ、だからこそ期待が乗ったのかなとは思うんですけど、まあ、4年前の大統領選はトランプさんになった瞬間は株が暴落しましたからね、
まあ、あの日はひどかったね、
ひどかったですね、
世界がどうなるのかなって知らないなりにもちょっと思いました。
そうそうそう、思いのほかこの、まあ、おっさんさんね、トランプさんはそうそうそう言いたいけどね思いのほかなんか経済に対しては強いなっていうのは、まあ、みんな思って、それの政策、まあ、トランプさんがいいからじゃなくて政策が株にフェーバーだから僕は株上がったんだろうなと思うんですけど、
まあ、引き続きその、ね、米国のこう株の動きってかなり重要かと思うんですけど、米国と日本で、まあ、今後の見通し、うん、8月後半からの見通し、大統領選の影響もどのくらいから出てくるのかなっていうの気になるんですが、うん、
そ
う、
みんな聞かれるんですけど、基本的に今年ひょっとしたらそんな出ないかもしれないですね、まあ、トランプさんが勝ってもバイデンさんが勝ってもあんま変わんないっていう話は、まあ、油屋さんもしてましたけど、はい、いやもうその通りだと思うし、まあ、政策が似通っているというとか、まあ、決定的かなと、思いますけどね。
江森さん、過去を見るとどうですか、大統領選。
普通はね、やっぱね、9月は下がったり、ね、するんだけどね、もう多分今年はそのままいっちゃうような気がしますね。まあ、やっぱりまあ、さっきの話じゃないですけどね、やっぱりいろいろこう政策を打たないとね、まあ、株価を持たせられないし、まあ、それを持たないともう政権負けちゃうんでね、まあ、それはもう大前提ですよ。まあ、そうなると、まあ、過去、まあ、あとはやっぱりコロナがあるんでね、まあ、株価の動きもやっぱり今年1年見ると過去のパターンと全く通用しないっていうかね、よくアノマリが通用しないですねって話もよく出ますしね、まあ、そうなると今年8月何も起きてないですねとかね、もう結構むしろ高止まりしちゃってるから、まあ、そうなると9月も下がらないでですね、まあ、そのまま11月3日までいっちゃうかなと、まあ、むしろ大統領選挙が終わった後、これの方がやっぱり、ね、僕は結構懸念してますね、全部織り込んだ後ね、
どう動くと今のところは見てますか。
僕はどちらかというと、まあ、11月3日が基準になるかどうかわからないけども、まあ、12月か来年入ったところは、まあ、下手したら2年ぐらいちょっとダメかなとかね、
弱くなる、
まあ、むしろガツンと下がった方がまたその後上がりやすいんだよね、まあ、ずっと上がり続けるって結構ねこれ疲れるんだよね、相場がね、だからやっぱりどっかでは調整欲しいと思いますけど、まあ、この3ヶ月は多分大丈夫じゃないかなと見てますけどね、
もしこうガツンと下げたとしたら、それは前回の大統領選の後と同じような動きをしたり、
まあ、同じパターンならちょっとわからないけどね、まあ、実際景気がある程度もう、ね、もう10年ぐらい拡大してて、まあ、それが一応終わったって話になってるんでね、まあ、その終わった後はやっぱり少しやっぱり期間を置きながらね、その調整しないとね、すぐにまた景気拡大に戻りますっていうのは、ね、やっぱなかなかないんで、まあ、やっぱり1回はね、お休みした方がいいかなと思いますけどね。
坂本さん、前回の大統領選周辺はどういうふうにこう動かしてましたか。
そうですね、確かに、いや、トランプさんが僕は実は勝つというですね、
そうでした
か、予想を実はしてまして、はい、まあ、これはまあ昔から僕の活動を追っかけてる人は、ご存知なのかなと思うんですけど、まあ、セミナーでも、いや、トランプさん普通に勝つんじゃないって、ってみんな言ってたんですけど、まあ、当たったよねって言ってどうやってたんですけど、まあ、ここまでね経済が強くなるとはですね、思ってなかったので、
でも予言されてたんですね、
まあ、トランプさん勝つということだけは予言していて、まあ、これはまあいろんなログとか残ってるんで、まあ、事実なんですけど、まあ、ただここまでね経済に対して非常に、ね、フェーバーな政策を取るかと、いうところまで当てきれてないんで、そこは素直にね、まあ、自分の話をするんですけど、だからまあ僕の場合ポジションは軽くはしてましたね、まあ、ボラティリティは高い状況ではあったし、まあ、あれですよね、その、まあ、恒例行事ですけど、その4年に1回はそのブルームバーグにね、あれですよ、その大統領選のページがこう出てきてですね、それがね青くなって赤くなってするわけですよ、であれを見ているというのはですね、まあ、みんな見てるんですよね、多分
ちょっとお祭りみたいな感じですよね、
途中からね、あれってなってたよね、
そう、機関投資家の視聴率は相当高いと思うんですけど、あれは、半沢どころじゃないと思うんですけどね、はい、でそう、あれをね、見てたなと思いながら、
もうかなり注目されてましたもんね、私もずっと、特に興味はなかったんですが、さすがに4年前だけは、釣りのロケ中だったんですが、みんなでこう、はい、
ど
う
も、はい、
見守っていました、
なんか投資してたんですか、それ。
してなかったんですが、はい、世界はどうなるのかなと思っていたら、まあ、意外といい方向にというか、
そうそう、
はい、
コメントにいただいてるんですけど、日本が爆下げだったんですよ、そうそうそう、だから日本時間にちょうど開票作業が行われていたので、だからものすげえ下がって、うわ、ひでえな、これみたいな話になって。でそれ結果が出てって、今、
じゃあ
出た後とか下がって、米国はなんか知んないけどすごい戻って、ショート踏んで見上げてってんのかみたいな、その頃まだトランプさんの政策誰も分かんなかったですからね、 そうそう、でそれでね、あれですよ、まあ、業績の話、日本の業績の話にそうしなきゃいけなかったね、はい、日本の業績はですね、まあ、まだ集計は実はまだ上がってきたんでできないんですけど、うん、まあ、悪くはなかったなと、まあ、ただ悪くはない、いい悪いって、その通期予想が出てないんで、結局、まあ、半分ぐらいかな、出たのかな、なので、なかなかそこはまだジャッジは下せないんですけど、まあ、思いのほか悪くなかったんで、低いハードルを日本も超えれた企業が多かったなと。まあ、ハードル自体が実はその会社予想がないので ないんだけどねっていう、そう話なんですけど、ただまあ個人投資家だから大型株よりやっぱり小型株の方に行ってたねというまあ状況で、その中でもまあ巣ごもり関連はあの中でもね、超絶決算を出してきたのがまた買われたりとか、逆に出尽くしちゃったりというのもあったりして、まあなかなかですね、見てて面白いし、まあうまく乗れてる人は相当儲かってるんだろうなと思いながらね、見てましたけどね。
意外と強いところがこう引き続きというかね、
うん、そうですね、うん、はい、そこは結構意外な感じで、うん、まあ、あとは通期予想を出してた会社っていうのは強かったですね、はい、いう形で、あれか資料を見る暇がなかったけど、はい、まあ、後半僕後半でもいいよ今回、はい、
そうしましょう、
YouTube タイムでも全然、はいはい、構いませんので、
お時間あともう少しあるので、
そうですね、まあ、もうちょっとですね、その業績の話をまあ続けますと、はい、やっぱりそうですね、四半期業績1期の業績が、まあ、前期より良かった企業はかなり伸びてましたね、うん、というのはもうコロナ関係なく業績よねと、いうことですので、まあそこと、あとは通期予想を出して、まあ、まだ1期よりどうなるか分かんないですけど、まあ、出した会社がですね、まあ 前年、よりね、まあ、伸びてます、プラス 3% とかでもね、株価が上がるような状況で、まあ、確かにコロナ前に戻ってない会社がそういう決算を出すとね結構戻ると、いうことなんで買いが集中するなというのが見えましたけどね。だからまあこの辺はまだね、間に合うと思います。あの1級の業績の進捗率がいいとこですね、うん、であとはそのコロナの影響が、まあ、あって逆にプラスに働く、例えば小売とか、あとはドラッグストアとか、うん、あとはホームセンターとか、いうところも、まあ、進捗かなりで、まあ、このまま、普通通り、まあ、業績が乗っかってくると情報修正するんだけど、まあ、少なくとももうちょっとはね、その巣ごもりもまだ続いてますし、まあ、外食が伸びなかった分ですね、もう少し、まあ、なんていうのか、まあ、業績が乗る可能性っていうのはあるよねと。だからその外食が減ったパイをその、まあ、食品スーパー何か埋めるという構図は、薄くは残るかなと思ってますね。
でウィズコロナの世界というか社会に対して、うん、まあ、今、うん、こうよく見られているところそのまま引き続きこうチェックしておくといい、
うん、そうですね。であとはね、面白いでも何でも面白くも何でもないですけど、まあ、インバウンドの絡みは本当ボロボロでしたね、はい、だからホテルとか、うん、こんなにしか売り上げないんですかみたいな。でも赤字は赤字なんですけど、もう完全に閉めてましたよみたいな、ホテルとか閉めちゃってましたよと。
そういうところもね、見かけますもんね。
そう、閉めてる方が逆にいいんですよ。だから従業員の分のその、まあ、賃金っていうのは休業保障出ますから、
はい、
そこでなんとかして、だから建物のお金、だからその賃借料なり、がキャッシュアウトするという形で、と考えると自己資本が、まあ、ある程度、ある会社は、あ、これなんかあと半年とか1年とかこのままでもいけんじゃんみたいなのもあって、それが逆に上がったりするんですよね。だそういうのもね結構見えてるので、まあ、固定費がどんぐらいかかるのかなっていうのを調べるのと、まあ、あとはそうだね、その賃金の保証も伸びるかもみたいな話もありますから、まあ、その辺見ながら、まあそうね、ここからでも逆にインバウンド買おうかっていうのはちょっとね、なかなかまだ皆さん難しいんですけど、
勇気が持てない
し、どこまで続くかって、まあ、今年いっぱいは続くんじゃないっていう話だし、まあ、あとは生活様式、日本だけじゃなくて世界の人も変わっちゃったかもしれませんので、まあ、その辺を見ながら銘柄選びしていかなきゃいけないなと思っているところですね、
はい、うん、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーではネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。
さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さて今日も江守さんから資料をご用意いただいております。番組ホームページに、載っておりますので皆さんはそちらからご覧ください。さあ江守さん、はい、今日は中国の指標からですね。
中国ちょっとね、はい、まあ、毎月1回ね、はい、経済指標出ますけど、うん、まあ、出た時には、ね、一応フォローしておこうかなと、まあ、以前からちょっとお話してますけど、はい、まあ、僕は本当に今ね、今っていうか、まあ、これからも多分そうだろうと思うんですが、アメリカの経済指標よりもやっぱり中国の経済指標の方が大事かなというふうに考えている人間でですね、うん、まあ、こういうと中国の経済データは、ね、いい加減だろうと言われるんですけど、うん、いい加減だと言われながらもそれしかないんでですね、
それを信じるしかない、
まあ、信じるとかそれを使うというポリシーですね、うん、はい、うん、まあ、継続的に見とくというふうにしたらいいかなと思ってるんですけどね。で、1ページ目の資料なんですけど、まあ、これ2つだけね、ちょっとあえてピックアップしてますが、これ前回もお話したんですけど、まあ、今回も同じだったんですけどね、7月数字でですね、まあ、小売と工業生産ですね、やっぱり小売がまだね、前年同月比で見ると、確か 4.8% かな、まだマイナスなんですね。
はい、
まあ、これ前月と同じ水準でですね、やっぱりまだまだ前年と比べるとですね、個人のこういった消費の方がですね、うん、戻っていないという
状況。外食産業と石油の消費が戻っていないという話でしたね、
そんな感じですよね、はい、ですから、まあ、まだそういう意味ではコロナ前の状況ではないと、うん、まあ、かたや工業生産の方はね、まあ、完全に戻ったとは言い切れないものの、うん、まあ、一応前年同月比で見るとプラス圏を維持しているということでですね、まあ、これはもう以前からお話しているように、まあ、コロナの対策をですね、まあ、いち早く、うまくやってですね、経済活動を復活させたというところが、まあ、とりあえず生産サイドはね、まあ、戻っている状態は一応続いてますと、うん、ですから、やっぱり個人の消費、まあ、これがちゃんと戻ってくれば、中国はやっぱりすごいねという話になるんですけどね、まあ、実際はまだそこまでいってないと。でこれここがもう一回その落ちちゃうとあれれって話になるんですよね、うん、で、まあ、こういった指標もろもろをですねまとめているのが2ページ目の資料ですけどね、はい、まあ、これも以前から重要だって話をしてます。OECD が発表してます景気先行指数ですね、まあ、これは各国のブレイクダウンと OECD のものとあと中国インドも入れてますけどね、まあ、以前からお話してますよこの中国の赤い線ですね、はい、まあ、これをぜひ見てほしいという話をしてるんですが、まあ、一応かろうじてですね、7月の数字までは一応出てるんですけどね、6月と比べると若干良かったということでですね、まあ、一応改善傾向はまだ続いてる。でこれ前回もお話したんですがこの中国の線が下に行く、まあ、つまり悪化の方向になっちゃうとあれこれは意外にこれはちょっと世界経済はですね、ピークアウトして、まあ、株価もちょっと厳しいのかなと。結構これ普通こういった経済指標とかね景気先行指数っていうのは後から見るとそうですねって分かるんですけど、うん、まあ、株と比較するとね、そうですねって分かるんですけど、まあ、大体株が先行するってことがね多いんですがこの指数も若干もちろん遅れるんですけどほぼ株価と連動してましてですね特にこの中国の数字と世界の株価を比べると大体の大きな方向性が分かると、まあ、若干遅れるけどもやけどせずに済むという指標なんですよね
流れが分かるということですね、
はい、なので大きな転換点の時はこれ必ず中国の線がですね下に行くんですよ、うん、まあ、そうなったらかなりまずいと思っていただいた方がいい、
はい、
まあ、今はまだ保ってるんで、うん、大丈夫なんですけどこれが下に行きましたってなった時には、うん、まあ、ちょっと私もですねお知らせしたいなと思ってますけどね
これ戻ってますけど中国ちょっと緩やかな戻りになってますね
意外にねさっきの小売りの話じゃないですけど、はい、 あの勢いはねない、うん、ないので警戒的にねちょっと見ておく必要あるかなという気はしますね、うん、
これやはり外食産業とかが戻るとこのあたりの数字も、
まあ、そうなんだろうけどね、うん、やっぱりまだ個人がお金を使うってところに行ってないってことですよね、うん、
戻す見通しが、ね、立たない状況が長いですからね、でしょうね、
だ結構中国今言われてるのは雇用はかなり悪いっていうのがね、うん、結構いろんなところで言われてまして、まあ、やっぱりそれはあの構造的な問題がやっぱり先進国っぽくねちょっとなってきてるなって気がしますよね、うん、ではアメリカで起きてることと結構似てますんでね、まあ、そういった意味では経済構造も、まあ、以前のようにねあのもう工場建ててバンバカバンバカ物を作ってですね建物建てて不動産の値段上げてっていうふうにはもう いかないと、うんいう状況にはなってきてるんだろうなと思いますんでね、まあ、個人 の、ね、あのお金使うためにやっぱり雇用が安定してないとね、まあ、これなかなか使えませんからね、うんまあ、そういう意味でアメリカはね給付金ドンと出して、
はい
うん、なんかそれは株に行ってるみたいですけどねよくわからないけど、まあ、それは個人消費に行けばね、はい、ああいいなって話なんでしょうけどね、うん、でちょっとここはね引き続きフォローしてますけどちょっと注意的にね材料としては見ておいてほしいなと思いますけどね、
はい、うんさあそしてこの2週間で金も一旦ちょっと
金はねすごく下がりましたよね、はい、こう下がるとね、はい、まあ喜ぶ人いるわけですよ、うん、俺下がったろうっていうね、
まあ、上がって下がりましたけど、ね、でも ねその前の上げがとんでもなかったですけどね
そうそうそう
そう、ね、上げすぎなんですよ、うん、そもそもね
それで調整が入ったっていう見方でいいんですか、
というふうに考えていいんじゃないですかね、うんうん、で3ページ目にちょっと用意したのはですね、まあ、大体皆さんこうチェックされている中で金の ETF ですね、はい、ゴールドね、スパイダーゴールドトラストっていうのはですね一応金の ETF で一番こう規模が大きいと言われてましてで今回ご用意したのはですね、まあ、大体皆さんどれぐらいの保有量がありますかっていうそのトンベースのやつ見るんですけど、はい、今回ちょっと用意したのはですね金額ベースですね、うんまあ、ナブって言いましてこれネットアセットバリューっていうのの略なんですけどね、まあ、どれぐらいのそのゴールドトラストの今その金額になってますかっていうね買い入れの金額になってますかっていうのをですね、まあ、見るとやっぱり非常に連動性がね金価格との連動性が非常に高いっていうのが、まあ、よりよくわかるということなんですよ。で、まあ、おそらくこれ前回もちょっとお話したかもしれないんですけど、まあ、かなりのその投資家がですね、まあ、金も一応そのポートフォリオに入れましょうっていうね、はい、判断した人が多いんじゃないかなって気がするんですよね、うん、じゃないとやっぱりこういう買い方してくる人がっていうのは出てこないはずなんで、だとすると金があまり上がりすぎちゃうとね、株より上がりすぎちゃうとちょっと買うのやめますよとかね、うん、なっちゃうんですよ。まあバランスを取らなきゃいけないんでね、はいうん、資産配分っていうね、うんまあ、5% か 10% か分かりませんけど、それが 10% と決めてたのが 11% になっちゃったら 1% 落とさなきゃいけない、うん、機械的にそういうのもあるし、で逆に金が下がりすぎちゃうとね金を買い増さなきゃいけないとか、うんまあ、そういう形になってくるんでですね、まあまあ、今後の金価格がちょっとどうなるかっていうのはねもちろんわからないんだけれども、まあ、冒頭のねお話でやっぱりドルがね非常に不安定だってことであれば、まあ、長期的にはなかなかね金を無視するっていうわけにはいかないかなという気はしますけどね。で、まあ、最近ね結構ねこういうこと言うとまたねちょっとまたなんかいろいろご批判を受けそうなんですけど、はい、やっぱり株式がその上がって金は上がるなっていう、ね、すごく、ね、固定観念を持っている人が、ね、ものすごく多いというのは、ね、今回分かりました。
あ、そうですか。
特に米株信者とかね、うんまあ、株ですごく収益上げてきた人とかで金が上がると、うん、もう金が上がるのはおかしいとかね、うん、金に投資するのはもうバカだとかね言う人がいるんですよ、うん、本当に。でそういう人の話を結構ネットで僕たまたま見ちゃって、うん、ああこの人分かってないなって、何分かってないかって金価格が上がってることを知らないんですよ、うん、要はであえてね今回金価格が上がってる時期だけのですねチャートをね、はい、あえて用意しちゃったんですよね。
いやでも江森さんそういう人になんか、うん、いや俺はそう思わないよってリプしたらすげえ面白いですけどね
僕はね結構それしないの
でそれでやって、うん、でまたなんか書いてきたら江森さん の本のスクショをペタッと貼って
そうそうそう
よろしく
って言ってそれやろうと思ったら一応我慢した
やりましょうよそれ
我慢した
でも
江森さんがリプつく人は結構ね面白いね、うん、なんかね。
でやっぱりその人もね まあ、あの変なしとあの某東京大学出てらっしゃる、ね、非常に頭のいい方なんですけど、うん、事実やっぱ ご存じない方って結構いるんだなと思ってね、うん、で3あの4ページ目のチャートね、これ一番金価が上がってる時期のチャートをあえて用意したんですけどね、うん、でその方は 何用意したかと、金価が一番下がってる時期のチャートを用意するんですよ、やっぱり、
ね、あ昔の、
うんうんね、でそういうことするんで、それ違うよって話なんですけど、うん、あの結局この20年間ね、これ金に投資した方が S&P500 よりもね、もうはるかにいいわけですよ、
すげえ、
ね、こんだけ差なんですよ、
すごい、
ね、S&P500 は 2.5 倍、うん、金は 7.5 倍なんですよ、うん、これを無視して金は買ったら買うのおかしいっていうのはね、うん、ありえないんですよね、うん、僕の中では、うん、だって投資家としてはそうでしょ、
はい、
うん、だそれはねやっぱダメ、そういう判断はねおかしい、
これ見ると、まあまあ、その方とは違った目線でこうちょっと高いから買い時難しいなとはやっぱり思ってしまい、
うん、でやっぱり ね、 こういうそういうこと言うとね、やっぱりこれ金買えないねって話になっちゃうんだけど、やっぱ違うんですよ、何が違うかっていうとね、うん、ちょっと先行っちゃうと5ページ目なんですけどね、
いやでもさっきの4ページ目は、うん、ページ目ね、どこを1にしても、うん、多分金の方が勝ってますよね、
勝ってる、
ね、この期間は、ね、うん、それが大事なんですよ、
そうそうそう、う
ん、だから結局この20年はっていう話だったら、うん、どこ、まあど、まあ、ちょっとのブレあるかもしれないですけど、うん、まあ、どこ1にしても、うん、まあトータルでは多分勝ってるし、っていう話ですよ、
そうそうそうそう、
この4ページの目の資料を見るとかなり金の強さが
分かるでしょ、
はい、分かりますね、
だからここを無視してね、金は買っちゃいけないっていうのはちょっと違うんじゃないかっていう、ね、ちょっと気がします、
持っておいた方が良さそう、
良かったっていうね、いや別に全部買えとかねじゃなくて、もう100のうち10でも持ってればねだいぶ違ってたでしょって話 で、 で例えばね5ページ目にちょっとご用意したのはですね、はい、じゃあ金と S&P500 をですね、あの2001年の頭からまさにその金が上がってた時期に同じ金額をですね毎月積み立てましたと、ちょっとこれ配当はちょっと無視してるんですけど、そしたらですどうなってたかっていうと、やっぱり金も高い時期あったわけですよ、2011年とかね、だそうなると高い時に買ってるわけですよ、だそうなると後で下がった分はやっぱりやられちゃってるんですよね、ただ積み立てていくと今こんなにあのリターンって変わんないんですよね、金と S&P500、 ただ1対1で持ってたこのグレーの線ってあるじゃないですか、ポートフォリオって書いてるんですけど、はい、1対1でもし買ってたらその上下のブレがすごく低下するんですよね、
ちょうど真ん中に位置
してます、例えばあの S&P500 に投資してるとリーマンショックで資産が 30% 以上やられてるんですよ、で金を持ってれば一時なんか3倍ぐらいになってるんだけど、これもちょっとやりすぎね、だけどグレーの線で両方持ってればリーマンショックの時にあの、まあ、2001年から投資してるとマイナスになってないんですよね、これが実は大事なんですよ、そのために金買った方がいいんじゃないですかって私は言ってるだけで、金のキャピタルゲインを狙いましょうなんて一回も言ったことないし、金価格がいくらになりますかって言われてもね、分かりませんっていつも言ってるんだよね、分かるわけないんで、理論値がないわけだから、まあ、前回はねちょっとマネタリーベースがこうなったらこうなる可能性ありますっていうね、
まあ、可能性の話
ですね、12年後には5000ドルになるかもしれないって話なんですけど、予測はねこれなかなかできないですよね、でやっぱりあの株式投資でその資産形成するっていうのはもう軸であるべきだと思うし、まあ、軸で あっていいと思うんですけど、まあ、それがそのヘッジとしてね、持っておくんだったらこういうやり方もあるんじゃないかっていうことをね言ってるだけでですね、なんか金は買っちゃいけないとかね、金利も配当もつかない、でもなんでそんなものに投資するんだっていうのはね、まあ、それは多分もう哲学の問題ですね、明らかにね、
哲学
もう好き嫌いの問題なんで、まあ、それはそれはおかしいとかいう話にしない方がいいかなという気がします。
やっぱ嫌いながらといって攻撃しちゃいけないですよね、これはね、
実際、まあ、ね、
手法じゃないですからね、これは、まあ、商品ですからね、
そうそう、まあ、例えばテクニカルが好きだ、ファンダメンタルがどうだとかっていう話ではないんで、
ね、はいはい、
議論するまでもなく、持っておいた方がというか、
まあ、いいんじゃないかなと私は思ってるだけで、
多分バランスが取れた投資家っていうのは、まあ、株の人ってね、特に日本人特にそうなんだけど、為替しか見ないんですよ、でなんで債券見ないんですかっていう話で、ね、で債券が基本為替の、まあ、動く源泉みたいなところもあるじゃないですか、これって、まあ、ポートフォリオ運用なり、まあ、株以外のセクションを、まあ、自分でまた、まあ、プロとして担当してもそうだし、あとは、まあ、自分で投資しないと分かんないんですよね、だから株の人に債券の話しても意味が分からんっていう、まあ、実際僕がそうだったっていう、僕がその短期のディーラーだった時に、まあ、それを、まあ、転職してファンドマネージャーになったんですけど、まあ、最初のセクションが、まあ、国内債だったんですね、まあ、そこで債券で一から勉強して、おこうなってんのかっていう話なんです、短期投資家の債券いらないよねっていう話もありますけど、 だから
でもやっぱり変わりました、まあ、勉強してから。
いや変わりましたよ、うん、だからやっぱり理論立てで考えられるようになりましたよね、うんうん、なので全然最近動かなくて面白くない、特に日本特にそうですけど、うん、まあでも全然その仕組みとか、まあ計算とか結構めんどくさいから嫌だっていう人いるかもしれないですけど、まあ仕組みをね、まあ勉強されるとまあちょっと一歩進んだ投資家になれるんじゃないかなと思うし、まあ米債の動きはね、まあ日本よりドボラって全然ありますから、まあ、それと絡めて政策を考えるとかね、まあここはやっぱりマクロの基本だと思いますので、ぜひね足を踏み入れていただきたいなと思ってますけどね。
そうさあそして、うん、もう一枚
もう一枚横がね
ありますね。
昨日かな、なんか先週発表になってた例のウォーレン・バフェットさんがね、はい、著名投資家の、うんうん、カナダのバリックゴールドっていうですね、産金会社の株を買ったっていうね、話が出てきてですね、まあ、一応チャート並べたのは6ページ目にあるんですが、まあ、これはね、非常に興味深いのはですね、まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、ウォーレン・バフェットさんはですね、まあ、これ私もこの番組でも話したんですが、その金は買うのはおかしいよと、いらないよという人なんですよね。まあ、金利、まあ、さっきの話で金利もつかないし、配当もないと。まあ、彼は配当とかね、まあ、やっぱり長期でそういうの入ってくるの好きだから、ということなんで、金は買わないって言ってたくせにですね、はい、バリックゴールドなんで買うんですかと、うん、だって産金会社の収益って金価格が上がらないと入ってこないんだから、うん、それは金に間接的に投資してるっていうことですかって聞いて、うん、そうじゃないとは絶対言えないんだよね、うん、っていうことは、まあ、最近バフェットさんの投資が右往左往してるっていろんなね、うん、話はあるんだけど、それは多分彼はもうプライド捨ててね、うん、実を取ってると思うんですよ、うん、ということであれば航空会社を投げたのも正しいし、今回バリックゴールドを彼が買ったってことであれば、うん、もしそれが理由であればね、もう大歓迎だし、うん、まあ、彼も金価格が上がると認めたというふうに判断して、私はいいんじゃないかなと、うん、非常に心強いですね、援軍が出てきたなと勝手に解釈をしております、うん、はい、
そしてこの推移もですし、これ6ページ目と
7ページ目、うん、7ページ目はね、はい、これ2000年末を100にした推移なんですよ、うん、まあ、結局どっちに、ね、金に投資した方がいいのか、ね、産金株に金庫株に投資した方がどっちがいいんですかっていうのはこれ時期によってまた違うんだけどね、うん、私はまあやっぱり金そのものに投資した方がいいかなというふうにまあ思ってますんでね、うん、
それはなぜですか、
まあ、やっぱり直接ね、金のリターンが出てくるから、はい、産金会社は結局それにいろんなコストが出たりね、うん、まあ、いろんな経営のトラブルとかね、うん、いろんなものが入ってくるんで、
そのあたりも、ね、読み解いていかないといけない、ね、う
ん、なので、まあ、難しいかな、まあ、バフェットさんはやっぱり株の専門家なんでね、うん、多分バリックを選んだのかなと思いますけどね、
う
ん、
一般にこう買っていくなら金価格、
やっぱり金のエクスポージャーを取りたい、リスクを取りたいなら金そのものに行った方が私はいいかなと思いますけど、まあ、シンプルだしね、はい、
さあ、残りの資料は後半の YouTube タイムの方で、解説いただきます。以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。さあ、それでは今日のマグマグメルマガからの抜粋トピックを紹介しましょう。1、飲食店は耐えるより閉店すべき、決断が遅れると完膚なきまでに叩き潰される。鈴木啓生さんのダークネスメルマガ編というメルマガからの記事です。2番目、日本人は本当に生産性が低かった、私たちの年収が世界最速で下がるわけ。こちらは吉田茂春さんのビジネス知識源プレミアムからの記事です。3番目、中国で無人タクシーが日常風景へ、なぜ日本の自動運転技術は勝てない。こちらは牧野武文さんの知らなかった中国 IT を深く理解するためのキーワードからの記事です。そして4番目、なぜ今お寺の売買が増えている、ほとんど知られていない宗教法人買収のメリット、護道時雄さんのフリーキャピタリスト入門というメルマガからの記事です。そしておしまいに5番目、好きなことで副業は危険、迷えるサラリーマンを救う副業選びの ABC 理論とは、 又野成俊さんのサラリーマンを副業にしよう実践編からの記事です。さあそれでは最初一つ目の記事から触れていきましょう。飲食店は耐えるより閉店すべき、決断が遅れると完膚なきまでに叩き潰されるという記事です、う
ん、いや飲食店は本当厳しいですよね、うん、まあ実際のところ夜のお客さんがやっぱりかなり減ってしまったというところで、まあ、ランチは基本おまけみたいなところがあって夜まあお酒とまあ食べ物で稼いでいくというビジネスモデルが外食多いんですけど、うん、これがですねやっぱり全然機能しないですね。まあ22時までに、ね、閉店しましょうみたいな、うん、圧力がかかりましたからねっていう話ですか、うん、これは
やっぱりね、まあ、最初にそこにこう焦点が当たってしまいますもんね。
そうなんですよ、うん、でまあ実際のところまあ高校さんとかあとはまああれですね、新保証協会とかからの、まあ、融資が降りるので、まあ、新保証協会が使った銀行融資ですねが、まあ行われて、まあ、結構そのコロナで厳しかった業種に対してはある程度手厚い、融資が降りたという話ではあるんですけど、まあ、ただこれがですね、まあ、実はさっき決算の話もありましたけど、はい、まあ、会社によっては結構その、ある程度お金は借りれたけど食い潰してる会社もまああって、うん、でこれがあと、まあ、2四半期ぐらい、まあ、ゴーインコンサートついたところもありましたし、まあ、1四半期2四半期したらいやこれ借りた分全部解けるじゃんみたいな、まあ、そうすると残るのは借金だけですから、うん、まあ、この方もね鈴木さんも書かれてますけど、まあ頭がいいスマートなですね、経営者は辞めたっていうのもありなのかなと、だからある意味融資は、まあ、借金だからね、まあ、これをまあ申し込まずに、持続化給付金をですね、はい、退職金とか手切れ金代わりにもらって店閉じましたって、そう、はい、それが5月にやった人は実は今のところ確かにそうだねと、いうふうになっているのが現状なので、
その後どうするんでしょうね、うん、
そう。だその後はだからまあ自分で働くのもありだし、まあ、休むのもありかもしれない。傷口が浅いとそれはできますから。でも借りちゃった人はもうやるしかないんですよ。うん。だから逆にそれも辛いよねっていうところで、まあ、特性でもまあないと思うんで、まあ、それこそもらえるはずだぞですから。だからまあ本当にだから潰れるまでやるしかない。だから完膚なきまでに叩き潰されるという話になってますからね。これ
飲食店があのフードトラックですか、うんうん、ああいう方にあの乗り出しているっていうあのニュースもよく見たりするんですが、うんうん、それができればまだいいですけれども、
まあ、キッチンカーみたいなね、まあ、あれはチェーンはできないからね絶対に、はい、まあ、絶対でもねココイチのその、トラックとかあるけどね、うん、まあまあまあ、うん、だからその1000店ある店が全部トラックに変わりますとかそれは無理だよねっていう、まあ、話にはなるので、
うん、業態の変更といってもかなり難しい。
そうですね、まあ、基本的に外食は参入障壁が低いけど実はあのそこから違うものに変えるときは、うん、そのなんだろう、まあ、サンクコストっていうその、作った例えば400万、はい、500万これもうメルマガですけど400万500万かけて、まあ、内装をなり出店しますと、でそれを回収するまでは、まあ、借金ですから、うん、まあ、借金って自分が投資したお金ですから回収するまでやめれないよと、言うとずるずるいっちゃうわけで、うん、で、まあ、ワフェットさんも話はありましたけど、まあ、航空株で半分ぐらいになっちゃったかもねっていうのを数千億、まあ、溶けたかもしれないですけど撤退をしたという判断をしたという形なので、これが、まあ、自分が投資した額を考えるとできない経営者って多いよねっていうところ、うん、まあ、これは投資でも全く一緒だと思うんですよね、うん、だから自分で、そのなんだろうな、まあ、損をするとですね、皆さん、いつも僕は言ってるんですけど皆さんのですね目標は、まあ、年間 10% 株で稼ぎたいですねと、いうふうに思っていて、まあ、月に 0.8% ぐらいでいいのかと、でコツコツやってきて、3ヶ月目ぐらいにマイナス 5%ぐらいになりましたと、うん、なるとマイナスをですね取り返すのがですね、多分目標になっちゃうんですよ。 1% 取ることじゃなくてマイナス取り返すのがコロッとね赤字、はい、赤になった瞬間で、ね、うん、変わっちゃうんですね
心理的に、ね、そうなっちゃいますね。
なこれは多分ねあの、まあ、長い短いと業種違うのもあるけど外食も多分そうなんでしょうね、うん、うん、 だからここの部分は未来を考えるっていうのはすごく大事だし、まあ日本人は汗水垂らして、まあいらっしゃいませって店開けとけば人が入るんだよっていうのは、実はこのコロナには当てはまらないよねというふうになるので、まあある程度のその未来の先読みっていうのが必要なのかなと。まああとは耐えるっていうのもありますけど。
いやどこまでね耐えられるか、ね、まあ耐えればそのうちこう、まあ、細々でもやっていけるのか、うん、そして借金を返せるのか、うん、それとも戦略的にその閉店するっていうのはもう、その判断は誰に聞いたらいいんですかね。
そうですね。あとは長年やってる人でも、俺これしかできないよっていうのはありますよね。
あ、それある、
ね。うん、ありますよね。だから僕はあれですよ、まあ、株経済しかできないよっていうのはあるのが、まあ料理も結構好きですけど、はい、まあまあ、いろいろ、まあ趣味はありますけど、はい、それがまあ実際のところ金稼げるかっていうとわかんないですけど、うん、まあ最悪肉体労働するしかないなと思ってるんですけど。
投資カフェなんてどうですか。
投資カフェはね、あんまないっていうところ見ると流行んないんだろうなと思うんですけど。
昔ね、結構ね、はい、投資のカフェとかの時、
飲み屋ね、
飲み屋のバーとかやってた人いたけどさ、ね、昔の FX の外資系出身の人とかさ、ね、全然うまくいかないんだよね。
そうそう、バブルの頃からなんか普通出ては消えみたいな、う
ん、株
と町競馬とかあったらしいですよね、昔。
いろんなものを掛け合わせるとね、そうそうそう、なんかいけるかもしれないですが。
ね、あ、でもね、この話に関してはね、うん、僕のやっぱり知り合いはね、うん、結構青山のところにある店をね、辞、うん、めてね、うん、全然違うところにまた2つ出したりね、うん、粘ってるよ、粘ってるやついる。
何月に採用？
いや、つい最近。
最近、かなり強気の戦略ですね。
うん、ね、こっちは辞めて、もうあっちに出すとかね、うん、横浜にも出すとかね、なんかやってるよ。そう、すげえ頑張ってるよね。
やっぱり立地を変えるとまただいぶ変わってきたり
する、ね、違うんだろうね。
だし、やっぱりいい立地がポロッと出てくる可能性もあるね、将来。だから早めにもうやめてずっと我慢してて、うん、でそれで効率絶対儲かるとこ空いたりとか、うん、あとはでもね、立ち食いそばが潰れてるの見るとやべえんじゃねえかと思うんだよね、最近。あれは本当にいい立地で儲かるから作ってるだけで、これも大抵ですかって。まああれはビルが建て直すとき保証金もらうっていうビジネスで持ってたらよくないけど、あるんだけど、そうそう、
側面もある
んですね。ボロいところに入るっていうのがある、ね、あるんだけど、い
やでも
立ち食いそばもなくなってたりするんですよね。あとはまあその文化も廃れるかもね、食生活ね。だビュッフェが減ってますっていうのは、あれは固定費がねかかるから、そうそうそう、だからいち早く外食もビュッフェ閉じたりしてますよ、うん、やっぱり料理作って待ってないといけないんで、入んなかったら一番損しますからとかいうのもあるなというところですかね、
はい、はい、飲食店の今後の動向にも注目していきたいと思います、うん、さあそれでは2番目、日本人は本当に生産性が低かった、私たちの年収が世界最速で下がるわけという記事です。
ここはまあでも江森さんとかはどっちかというとずっと高尚なサラリーマンでも仕事をまあされてきているので、あんまりその生産性についてはあれなのかな。
まともなサラリーマンやったんだってまた6年ちょっとだもん、あと外資いたりさ、はいはいはい、全部ずっと年俸制だから、
ですよね、
もう仕事した分もらえますっていうあれだよね。なんか時間じゃないからね。
そうそうそう、だそういう仕事が
それは普通だと思ってるもんね、
う
ん、
そう、
も
う僕もそうなんですよ、ね、うん、ディーラーの時がそうだし、
ディーラーだと完全そうだもんね。
いやもうそうっすよ、
出来高というか、
ダメな3日でクビとかで外資で厳しいっすよ、うん、
時間いたから稼げるってことないしね。
そうそう、ないから、うん、で官報の時にサラリーマンに戻って、で、まあ、今の自営なので、まあそれは実際働いた分お金になるっていうのは分かってるんですけど、でもただ、うん、まあ官報に戻っに入ってもそうなんですけど、日本人というかまあ人類全員がまあこの歩合とかがついたその出来高制の商売仕事ができるかっていうと、そうじゃないよねっていう、うん、
まあ、そういったところがこの記事の中にも入ってまして、まあ、日本人のこの記事のメルマガの中では、日本人の人的生産性の低さについて、これはデジタル トランスフォーメーションの遅れが原因で、そしてまあ株価の上昇は厳格であるよっていうことが書いてあるんですけど、
壮大なあれですね、
はい、で
間接的にはそうかもしれないけどね、
うん、で、うん、日本は米国と比べて DX 進んでないということなんで、うん、日本の場合はこれがこうちょっと進むだけでも、コロナ禍で進んでいく流れはあると思うんですが、
まあ ね、
それだけでも好材料として伸びは期待できるものなんでしょうか、うん、
これはね、うん、DX はもう言葉だけ掛け声だけなんじゃないかなと思ってて、
はい、
まあ、これはまあちょっと DX とあれですけど、まあ、SAP とか、まあ、システムあるじゃないですか、うん、まあ、これもなんか日本 本はもう自社仕様で次はげ次はげずっとしてるんですよ。だから向こうのそのまま持ってこれないっていうことは、うん、この DX だってちゃんとできないんじゃないかなと僕は思ってるんですよね、うんうん、
米国の DX のシステムとは全くもう違う、
うん、だからまあ独自ルールが多すぎるんですよ全て。日本企業行くと
そう制度の問題ですか。
制度とかあとは人も、うん、そのマニュアルがあるのにマニュアル使わないでこっちの方が早いとかさうまいとかさやる人がいるわけですよ。で俺すげえだろうっていうのがいて何なんですかそれはという話で、マニュアル通りやった方がいいからマニュアルがあるわけで、
ま
あ、あんたができた
方が、ね、
そうそうなんですよ。だからそれがね実は生産性の低さに若干つながってんじゃないかなと思うんですよね、うん、だからデジタルトランスフォーメーションもスッと入ってくるというと微妙だし、あと日本独自の省流もまだ残ってますからね、はいはい、
というと
まあなんだろうな、まあ、もうないかなと思うけど、まあ、昔の卸とか、うん、メーカーとかの寵愛制度とかさ昔々の20年ぐらい前ぐらい僕が最初に入った会社とかあって、なんだそれみたいなのがあって、いや信用力がないから他を一回かましてですねみたいな、まあ、そういうのがあったり、でもいろんなあとまあ支払いサイトの手形もそうだよねっていう話だし、うん、だからまだまだなかなかね、まあ、だいぶ変わってきてますけど、うん、まあ、時間かかるんじゃないかなっていう気は、しますよね、う
ん、DX がそんなに期待できないとすると、うん、何が生産性の向上にこう、
うん、まあ、だいぶ良くなってきてるけど、やっぱみんなで稼ぎましょうっていう気合が足んないんじゃないですか、うん、だから利益率高い仕事を優先しましょうっていう気持ちは、まあある会社はすっごい株価も高いし儲かってるじゃないですか、まあ、キーエンスとかね、うん、だからそうじゃなくてこの、まあ、仕事は素業だからあの、うん、もうちょっとあの頑張りましょうとか、まあ、
それ一番やばいよね、
利益率がほぼ 1% だけど、うん、これは素業だからやめるわけにはいかないとかね、あとはその会社の切り売りとか、だからその事業分割とか、まあ、この辺ができるようになってきてからさらに利益を、まあ、目指せるのかなと僕は思うんですけどね、
はい、あとやっぱりねコロナであれいろいろね分かっちゃったあのもう本当ぶら下がってる人とかね、うんうん、あと向いてない仕事やってる人ね、はい、これが一番不幸よ、ね、これが一番生産性のもう停滞につながるね、うんうんうん、あの好きな仕事じゃなくてやっぱり向いてる仕事をやってもらうっていうのがね、う
ん、あとは、ね、雇用の流動化もありますよ ね、うん、流動化もね、だからやっぱ日本はまだまだね、うんうん、まあ、
それは大きいよね、
うん、言ってるともうこんだけ出てくるわけですよ僕ら二人で、うんうん、だからまあ、まだまだ生産性が低いっていうの危機感はあるけど、変えるものも相当大変だし、多分ね今ものすごい痛みが必要になってくると思うよ。もうできない人はもう引き取りくださいみたいな世界にならないと、
本当だよね、
厳しい。だからそのセーフティーネットとかそういうんじゃないんですよ。だから仕事ができない人がそれ以上にお金をもらいすぎちゃってるっていう状況があるんで、そこも是正しないといけないのかなっていうのもあるし、だから何から手をつけていいのかわからないよねっていう話ではある。
それ手をつけたらだいぶ人件費も減るし、そう、もうあっという間に株価上がっちゃう、う
ん、ただ路頭に迷う人もかなり増えるんじゃないかと思います
。そうなんですよ。それを良しとするかっていうところあって、うん、なんか折衷案みたいな感じでだらだらやってるのかなっていう、だからこれは別に悪いことじゃない気がするんですよね、うん、僕は、うん、まあ、日本ならではのことをやってるのかなというのは、うん、ありますね、
米国のシステムに従えばいいというわけではない、うん、ということなんですね。
極端だね、はい、米国がちょっと極端だ、ね、
って資本が薄いギリギリまで資本を活用する状況なので、うん、まあ、今回、ね、配当を払いませんとか普通にまあありますしね、うんうん、
さあそれでは3番目、中国で無人タクシーが日常風景へ、なぜ日本の自動運転技術は勝てないという記事です、うん、
これはね、まあ、中国に無人タクシーがもう走ってますよっていう話なんですけど、うん、まあ、一応運転手とその技術補助員がまあ前に2人乗っていて後ろに乗るっていう形で、はい、
結局人がいる、
まあ、まだね、いやそれはそうですよ、
そうだよね、
これができるのは本当、いやそうなってるとみんなもっとびっくりすると思いますよ、うん、まあ、できるかもしれないですけどね、はい、うん、まあ、それはロシア あのコロナワクチンができたぞっていうよりびっくりしますけどね、実際ね、なんですけど、まあそうね、実際この内容を見るとですね、僕もいろいろ知らなかったんですけど、まあ自動なんだけど前に遅いなんか三輪車みたいな車が、オート三輪みたいなのがあったら、はい、その後ろにヒューってつけてゆっくり一緒に走るみたいなところで、はい、まあ、まだまだだねと、いうことなんですけど、
人間ほどのこう、うん、判断は ね、なかなか難しい、ね、ということですね、はい、でも中国は自動運転車の大量導入、うん、導入前夜にあるということで、うんうん、あと10年で100万台導入、そうです
ね、まあ、はい、これをやろうとして走らせてるっていうことはやっぱりでかいよねっていうのは僕も同意します、うん、はい、
まあ、中国はねやっぱり、ね、完璧になる前にやっちゃうよね、うん、そうですね、日本はもう完璧じゃないとやらないからね、うん、ますます差がね、うん、時間的な差がねものすごく出るね、う
ん、これあの記事の中でもこの実験段階なんですが、うん、あの日本と違ってかなり規制が緩いのかなみたいなことが、
う
ん、
かなり緩い
ね、はい、垣間見えて、うんね、日本はそのあたりね、うん、厳しいでしょうから、うんうんうん、進化もちょっとその
分緩い、実用化までに時間とコストがかかりすぎて、うん、結局破綻するっていうね、うんうん、中国にはやっぱり勝てないね、こういう部分はね、はい、
ですよね。
ただ中国の動向かなり詳しく書かれてありますので、皆さんもこちらのメルマガ読んでみてはいかがでしょうか。さあそして4番目、なぜ今お寺の売買が増えている、ほとんど知られていない宗教法人買収のメリットという記事です。お寺は買われてるんですね、
まあまあ、昔からまあ宗教法人節税で欲しいなみたいな人はいるんですけど、どうなんだろう。でも中の人に聞くと、はい、まあ、こんな、まあ、この話を聞くと、ね、8000万まではその帳簿いらないよみたいな話を、ね、書いてたり、
宗教法人は無税か、うん、本業以外にもかなり非課税できるところが、うん、いや
これはね、
いやこれボロい商売になっちゃうね。
いやでもね、そのまあ知り合いが言うには、うん、まあ、結構なお寺の方なんですけど、うん、するにはもうそんなことはないと、めっちゃ厳しいと、うん、で、お布施をもらった時も領収書を必ずもらって、あの相手にあげてますっていう話を結構してるんですね、はい、なので、いやもう普通の会社と変わんないよっていう話はしてますし、あとは、うん、そうだな、あの事業も宗教に関係あることしか、まあ、その減税にはならないと、うん、いうことなので、本当かなと思いながら見てるんですけどね。
でもまあグレーにできそうなところはありそうですけど、うん、そうですね、ちゃんとしてる、まあ、それはどの企業でも一緒ですよね、は
い、あとジャッジする、ね、税務署がどうなのかっていう話は、うん、まあ、ただあとはその、まあ、多分変わらないところはその、まあ、宗教法人はどんな宗教法人があるかっていうことで、まあ、その、文化庁管轄なのか都道府県管轄なのかっていうのもあったりして、うん、ああそうなのかっていう学びもありましたね、はい、はい。
さあそれではおしまいに5番目です。好きなことで副業は危険、迷えるサラリーマンを救う副業選びの ABC 理論とは、という記事です。
そうですね、好きなことで副業危険って、まあでも副業って何やるかっていうと、儲かるものをやりたいよね、どうせならねっていうのはあって、やっぱ時間消費して儲からないんだったらね、結局やる意味あるのかっていうのと、まあ、僕は昔からもっと副業を解禁してほしいと思うし、もうあの法律であの副業を禁止してはいけませんよっていうのを決めてほしいなと思ってるんですね、まあ、それが一つの、生産性の向上にもつながるかもしれないし、いや家でなんか金稼ぎたいからとりあえず早く仕事終わって帰るぞとか、うん、あとはそういう特殊能力があって企業とかね、まあ、そういうね日本が強くなっていくってのはあると思うんですけど、あとさ思ったんだけど、はい、まあ、上手に使えるかどうか分からない、この前ツイッターにも書いたんだけど、あの節税になる可能性あるよね、まあ、これは意図的にやっちゃいけないよ当然、うん、だからその事業が赤字だったらその分節税になるわけだから、
う
ん、まあ、
結果的にというところ、ね、
だからサラリーマン特に高所得者層の福利厚生の意味を込めて、うん、いや副業 OK にした方がいいだろうって思うんですけどね。
確かに、
まあ、確かにそうね、うん
うん、まあ、結局自分の事業 その、まあ、給与所得とその自分、はい、事業の、まあ、事業所得がまあ赤だったらこれを合算して結局、うん、多分さっき所得税を天引きされてるはずなんで還付っていう形になると思うんで、うん、いやそれはね案外やってもいいのかなと思うし、でもただこれも意識が高い人しか使わないんだよね、うん、受動的に仕事してる人はなかなか使わないし、うん、こんなパッケージありますよっていうのを吸い寄せられたら脱税で捕まるみたいなパターンもありますからね、うん、はい、
まあ、もしかしたら今後好きなことをね、うん、仕事にする方がそういうあのシステムを使って、
うん、はい、という、まあ、中身は時間がかかったりとか結構するから結構その大変だよと、でいろんなまあことを考えて、ね、やろうということですね、はい。
今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。
10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
さて、あっという間に60分お別れの時間が近づいてまいりました。ラジオ日経江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、2週間ぶりでしたが、今週もありがとうございました。
面白かったね、結構、
楽しかったですね、
そう、またよろしく、
盛りだくさんでお送りしました。アシスタントは新井沙織でした。さあ、番組ではリスナーの皆さんからの質問もお待ちしております。それではリスナーの皆さん、また来週お会いしましょう。この後は資料もまだまだあります。 YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。